Japan.
Landing in Japan.
Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start radio program Rising Japan.
Rising Japan.
皆さんこんばんは。アルジョレディオ日本プログラム Rising Japan、 今夜も始まりました。握手をして手と手をつなぐように、皆さんと神様の心と心をつなぐ時間、今夜もあなたの心の手を神様にギュッと握られちゃってください。
握手で始まった出会いの日を、未来を手と手を重ねて、その握手が力をくれた。あなたに晴れた喜びを心で繋いで歌おう。あなたのその手のぬくもりを、この手でまた感じる日まで。その握手が力をくれた。あなたにまだ会えなくても、つないで進もう。思いは今握手になる。心と心を結ぶ手となる。言葉一つが新しい未来を見せる。繋いでゆく見えない手と手で、離れないその気持ちを、あなたに晴れた喜びを、未来の道を共に歩もう。
さて、改 改めまして皆さんこんばんは、 RJ コアです。なんと今日の放送は記念すべきライジングジャパン40回目の放送になりました。ふー、2015年の今年の幕開けとともに1月から放送を開始してきまして、早くも10ヶ月経ちましたね。もう少し頑張って来年1月の1周年記念に向けて続けてレベルアップしていきたいと思っています。いや、もうリスナーの皆さんの応援とサポートなしにはですね、続けてくることができませんでしたので本当に感謝しています。10月後半になりだいぶ肌寒くなってきましたが、皆さん衣替えはお済みですか？季節の変わり目なので風邪をひいている方々も多いですかね。体調管理に気をつけて、ぜひ食欲の秋ですからね、サンマとか松茸とか牡蠣とかね、旬の味覚を味わいながら美味しいものをたくさん食べて健康に元気に過ごしてくださいね。今月10月は収穫の秋、あなたが得た実ということでお送りしております。早速皆さんが得た実についてお便りご紹介していきます。まずはラジオネーム羊ぐもさん、いつもありがとうございます。30代九州の社会人の方です。働きやすい環境を得ました。人間関係の潤滑や組織的な再編成など適材適所があるはずと、働きやすい環境づくりプロジェクトに6月から入りました。時には帰宅が深夜を回ることもありましたが、頑張った甲斐があって9月後半から変わって良くなったと現場の声をいただくようになりました。夏に頑張った甲斐が見事この秋に得られました。嬉しい収穫ですといただきました。素晴らしいプロジェクトですね。働きやすい環境づくりって本当に大事ですよね。新しい環境になってどんな職場になったんでしょうか。私たちも羊雲さんもですね、今の環境に満足しないでもっと新しく、もっと次元を上げていけるように頑張っていきたいですね。続いてラジオネームブナピーさん、20代東京都社会人の方からいただきました。先日祖母の家に遊びに行きました。私が幼い頃は美味しいご飯を作ってくれたり、おもちゃを買ってくれたり、いつもたくさんよくしてくれたおばあちゃん。社会人になったから今度は私がおばあちゃんに何かしてあげたいと思い、一緒に買い物に行った時、おばあちゃんに好きなものをいっぱい買ってあげました。自分で働くようになって得たお金という貴重なものを通して大切な人に感謝の気持ちを伝えたいですといただきました。おばあちゃん、こんな素敵な孫に育ってよかったですね。子供の頃にたくさんよくしてくれたおばあちゃんに大人になってから恩返しということでね、おばあちゃんの愛と苦労がブナピーさんを通して感謝の実となって帰ってきたんですね。いや本当に感動します。続いてラジオネームイオンさん、30代茨城県社会人の方からです。ずっと怪我で運動していませんでしたが、2日連続ジムとプールに行きました。今更また運動とちょっと思いましたが、少しでもやることで大きな差を得られると思って行きました。そうしたらとても楽しく気分も爽快、続けて楽しみながら神様と共に楽しく運動し体力回復したいと思います。ということでジムとプールいいですね。実は私も以前しばらく通っていました。運動、いつまでも健康で過ごすためには本当に欠かせないですよね。しかしこれが毎日続けるっていうのが本当に大変なんですよね。イオンさんのように楽しみながらですね、皆さんも一緒に健康管理頑張っていきましょう。そして最後、久しぶりにいただきましたラジオネームリュウさん、20代岩手県の社会人の方からです。私が得た実、ポジティブの実です。 何に対してもまずはネガティブに捉えてしまう考え方が、神様の御言葉を聞くようになって完全にポジティブに変わりました。正確にはいつしかネガティブではなくなっていたという感じですね。そしてこのポジティブの実によって、それに連なってまた他の実がなるということも実感しています。前向きに捉えるから挑戦できるようになり、その挑戦が成長につながり実を結ぶ。このポジティブという実は実の種のようなものだなぁと思います。実らせてくださった神様に感謝しますといただきました。ポジティブの実、これはですね、皆さん絶対に欲しい実ですよね。現実主義のですね、現代の若者は何でもですね、無理とか、何々できないと言ってですね、否定から入る人も結構多いんですけれども、やればできるというこの肯定的なポジティブな実ですよね。この考え方を持っているだけで様々なことに挑戦できることも増えますし、人生も変わっていきますよね。聖書に書かれているガラテヤ人への手紙に、御霊の実といって私たちが持っているべき9つの実について書かれています。愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制。皆さんはこの中のいくつの実を持っていますか？9つ全部欲しいですよね。この9つの愛から始まるさまざまな実をはじめ、神様に出会うことで人生の中でたくさんの実を実らせる皆さんになることを願っています。さあ、今日のライジングジャパン、この後も盛りだくさんですよ。ぶらりライジングジャパンの旅、ホットニュース、天の扉とまだまだ続きます。最後までお楽しみに。
歴史を出していこう、この未来を開いていこう、自分の中の宝掘り出して新たな世界を go。ぐるぐるとループしていたせい、そこから抜け出すための答えは大、僕たちを悟らせたまえ、さあ前へ進んでサバイブ、リバイブする世界、世界はそう、一人一人が枯らし種だね、芽を出し育ち、今こそ深く分かった上で収穫地線が確保。 Oh, oh, 虹は見上がれなくても Oh, oh.それが俺たちのフェイス、レッツゴー。歴史を成していこう、この未来を開いていこう、自分の中の手から掘り出して新たな世界へ go。 何もしたくない日や辛いことだってあるだろう、その時は思い出していつだって一緒だってことも、yes.
ねえ、宝ってどうやって見つけたらいいの？あ、そうだ、またあの人が持ってきてくれるかもしれないから、ここで待ってよ。うん、そうしよう。
宝は待ってでも見つからないよ。よ、宝の在りか知るのは誰か、存在探す旅に行ってよか、今なお一人で悩むのもやめにしない。
ってことを
ふらりライジングジャパンの旅。今回は RJ ソルトさんが兵庫県をふらりしてきたそうですよ。ソルトさん、今どこにいるんですか？
RJ ソルトです。私は今ですね、兵庫県、神戸市垂水区という場所に来ています。JR の山陽本線舞港という駅なんですけれども、目の前にですね、瀬戸内海を挟んで淡路島を対岸に望むという本当にとっても素敵なロケーションですね。今夕方も、5時半過ぎなんですけれども、もう秋空ですね。羊雲っていうんでしょうか、もう無数にこう本当に宝石のように浮かんだ雲にですね、夕日が映えて、とっても素敵な情景になっています。でその明石海峡大橋という大きな橋が、まあ、かかってるんですが、実はそのすぐ近くにですね、目についた、一本の松の木がありました。でこの姿をですね、どこかで見た覚えがあるなという気がして、まあ、吸い寄せられるようにですね、道路を横断して見に行ったんですけれども、東日本大震災の時に、まあ、ニュースになったですね、強烈な津波とその引き潮で、近くにある松原の数万本の、松の木がですね、なぎ倒された中で、まあ、一本佇む形で、まあ、生き残ったですね、通称奇跡の一本松という、まあ、話題があったと思うんですけれども、覚えてらっしゃる方いますでしょうかね。まさにもう風貌としてはもうそれとしかもう表現しえないような、もうそんな感じがしました。まあ、近くの建物の 4,5 階部分までありますので、おそらく高さはだいたい 12,3 メートルぐらいでしょうかね。まあ、そんな木がね、こうひょろっとやや傾いて立っている感じなんですけれども、枝とか葉っぱが上の方にしか残ってないんですね。はい、救急車が来ていますけれども、はい、まあ、夕日に映えると、まあ、かなり印象的な感じがして、本当にこうラジオなんでね、お見せできないのが残念なんですけれども、まあ、その木が気になって、まあ、先ほどから地元の方にですね、まあ、通りすがりの方、おじいちゃんおばあちゃんに、まあ、ちょっとそうだなと思って聞いてみたんですが、まあ、前からあるよねとかね、ん？名前？なんか分かんないなみたいな、ね、そんな反応でした。はい、すいませんでした皆さん。まあ、いずれにしてもね、私にとってはまあ間違いなく奇跡の一本松ということで、まあ、何かこの後ですね、アンビリバブルな奇跡が起こるような、起こってくれよと、そんな思いが高ぶるこの場所であります。ちなみにですね、こちらの海岸、明石藩舞港台場跡という、まあ、石碑が建ってまして、約150年前に勝海舟の指導で作られた砲台場の跡地ということなんですね。現在はその海岸の護岸のですね、石垣が当時のまま残っているということなんですね。すごいですね。うん、まあ、当時はね、当然その、幕末、まあ、外国船の、まあ、侵攻に備えてとい こう状況でですね、当然橋もなければ、何もなかったわけ、まあ、なんか不安に怯えていたという状況があったと思うんですけれども、まあ、今はですね、こうして瀬戸内海を覆う、素敵な秋の羊雲を見ながらですね、夕日に照らされた情景、もう平和そのものといった感じですけれども、はい、まあ、そのね、まあ、150年前その美しさの奥にですね、まあ、恐怖があったという場所ではあるんですが、まあ、本当に今は神様が創造なさった自然の美しさを称えながら、まあ、多くの人々がね、行き交う場所に変化しましたということですよね。先ほどですね、通りすがりに、歩道橋があったんですが、11月15日日曜日神戸マラソンということでね、もうまさにこう人々が行き交うイベントが、まあ、あるということなんですけれども、まあ、本当にね、平和な時代に生まれた私たち、これ本当に感謝しないわけにはいきませんよね。今回ね、まあ、私にとっては まあ、こういった風景、非日常の空間ではあるんですけども、こう、ね、どこで生まれ育つかなんていうのもそもそも私たち決められないことばっかりじゃないですか、ね。神様も本当にまさにこう無から有を、全てを、ね、創造された神様がいらっしゃって、またその思いを受けて、どこで何を見てもですね、感謝を捧げていけたら、こう本当に神秘的で雄大な甲斐のある人生、になるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ全国の皆さん、今いらっしゃる場所で誇りを持って、この時代に託されたですね、神様から託されたと思って感謝感激して生活していこうではありませんか、ね。神様のこういわゆる金字塔打ち立てていきましょう。見えない神様の愛を感じて伝える人生、本当に素敵だと思います、ね。神の戸と書いて神戸の街から、今日はお送りしてまいりました。またお楽しみに、RJ ソルトがお届けしました。
ここからは皆さんの心がホットになるホットニュースの時間、 RJ コアがお送りします。今日は明けない夜が来ちゃったよスペシャルということでお送りしていきたいと思いますが、この明けない夜に関して気になる方はだいぶ遡りますが、8月27日の第32回放送の3人トークをリプレイで聞いていただければと思います。でなぜ明けない夜なのかと言いますと、今月10月は題して明けない夜が来ちゃったよ、今年の10月は夜空が熱い、惑星たちが大集合、今東の空から目が離せないということで、勝手にタイトルをつけちゃいましたが、この10月の夜空はですね、本当にすごいんですよ皆さん。NASA の公式スペース &NASA ニュースでも October's Planets on Parade といって、10月惑星のパレードの月と呼ばれるくらい、夜空の多くの星や惑星たちが集まるのを一気に見ることができる、そういう月なんです。特に今年2015年の10月は異常なほど天体や万物を通してさまざまな現象が起きています。今月10月9日明け方の空に月と4つの惑星が並び、地平線に彗星も観測されました。東の空で月と明けの明星と呼ばれる金星が大接近。続いて今月16日水星の西方最大理角、太陽から最も離れた位置に、そして地球から最も近く大きく見える現象です。その次は18日、火星と木星が最接近、最も近く接近しました。そして10月22日、オリオン座流星群観測、まさに昨日の夜中から今日の明け方にかけて、その時間がピークだったみたいですが、1時間に30個余りの流れ星を観測できたようです。流れ星見られた方も多いですかね。そして10月下旬、今週から来週にかけて金星と木星が大接近する現象が起こります。この2つの惑星が最も近くし最接近するのが来週の26日ということで、この明けの明星として知られる月と太陽の次に最も美しい明るい星金星と、太陽系の惑星の中で最も大きな星リングがついた木星が出会う奇跡の瞬間、いやーこれは絶対に見逃せませんね。実は私も今月に入って2回ほどこの明けの明星金星を目撃しました。はじめは金星ということに気づかずですね、あまりにも輝いている星があったので本当にびっくりしてですね、もう驚いてずっと目が離せなかったんですが、この金星、太陽が昇る前明け方に東の空に明るく輝く星ということで明けの明星と呼ばれるんですけども、地球よりも太陽に近いところにあって、地球から金星を見るといつも太陽のそばにいるため、太陽が昇る前の明け方の東の空か、沈んだ後の夕方の西の空、これは宵の明星というそうですが、この1日のうちのわずかな時間にだけ見ることができるそうです。そして地球から見える星の中で最も明るく見える星金星なんですけども、自分の光で光っているわけではなくて、月と同じ原理で太陽の光を反射することで輝きを放っているんですが、太陽の近くにあって多くの光を受けていることと、地球に一番近づくことができる惑星ということで、最も明るく見える星なんだそうです。この金星がですね、どれくらい明るいかと言いますと、私も実際肉眼で見たのでわかるんですけど、通常の星座を形作る明るい星ありますよね、その星々のなんと 100倍の明るさだそうです。100倍です100倍ですよ皆さん、すごいですよね本当に。でも実際に100倍ぐらい光ってました。よく絵で描いたりすると思うんですけども、星の輝きを表すキラキラみたいなのあるじゃないですか。あれがですね、もう半端ないくらいですね、もうなんていうんですかね、もうギザギザしてると言いますか、眩しすぎて描けないと言いますかね、言葉ではもう表現できないくらいめちゃくちゃ光ってました。で本当にもう周りの星がですね、ゴマにしか見えない、ゴマだとね黒いから見えないんですけどつまり比べ物にならないくらい輝いていたんですよ。太陽と月を除いたらこの全宇宙で金星より明るい天体は存在しないんですって。すごいですよね。そして太陽系の惑星の中で一番地球に似ているとも言われるこの金星、もう一度見てしまったらですね、もうぞっこんラブですよね。もうこの金星以外の星は一切目に入りませんというくらいですね、本当に素敵でかっこいいんですよ皆さん。なのでぜひ皆さんこの機会にですね、金星見てみてください。この木星と金星の大接近、そして火星や水星などを加えた惑星たちのオンパレードはですね、数十年に一回しかなくて、次回見られるのはなんと2021年以降だそうです。もう10月の夜空はどうなってるのっていう感じですが、10月皆さん見逃せません。本当に今週はですね、もう毎日が明けない夜、そして東の空から目が離せないということでですね、ぜひ10月の夜空星々見てみてください。今日はですね、10月の天体現象と明けの明星、最も美しい金星についてお伝えしました。夜空の美しい星々を眺めながら、この地球、宇宙、万物を美しく神秘的で雄大に創造された神様の神秘さをぜひ感じてみてください。以上、RJコアがお送りしました。次回のホットニュースもお楽しみに。
天の扉。
こんにちは、RJ ソルトです。毎週この天の扉のコーナーでは、聖書は観念的な哲学書ではなく、行ってこそ価値のある実践書だという信念で、聖書の教えを直接御子から学び実践し、私たちに分かりやすく教えてくださっている牧師先生が、ご自身の若き日の修道生活を振り返り、記録された文章からご紹介しております。前回までは伝道するためにバスに、そして汽車に乗り込んだものの、熱く燃える心とは裏腹に恥ずかしさがこみ上げ、結局勇気が出ず、そんな自分が情けなくて飛び降りたくなる思いと葛藤、家にも帰れず一人洞窟に入り徹夜で涙で祈られた。その日に幻で、結局地上で神様を知らずに生きてしまったおびただしい人々の霊魂のうめき声を聞き、改めて立ち上がる決心をされる、そんな経緯をご紹介しておりました。今回はその続きです。この世はあまりにもみすぼらしい世界、あまりにも罪と悪がはびこっている世界、虚しい世界、偽りで満ちた憎たらしい世界、天国にある神様の国とは比較にならない世界、まるで先進国と発展途上国、3万年前の先史時代の人間にも比較にならない世界であった。その日の夜、私は洞窟に入って、その日の昼間意識しすぎた自分の足りなさのせいで伝道できなかったことを悔い改めながら祈った。祈りながら霊界に入り、多くの霊魂たちが暗闇にいるのを見て、祈ることによって伝道したのだった。地震があるときは直接出て行って伝道し、地震のないときは洞窟に入って神様に祈り求めて、私が救われたその恵みに感謝感激した。今思うと、私も繊細に弱々しく育ったことに気づく。私も恥ずかしがり屋だったし、口下手で、また伝道に出かけるとどうやって話したらいいのか分からず大変困っていた。今は個人伝道、家族伝道、路傍伝道、聴衆伝道の全てにおいて達人になった。このようになるまでは30年間伝えるもがきと訓練があったのだ。本日はここまで。地震がある時もない時も、自分の今いる場所で熱 諦めずに挑戦され、もがきと訓練で限界を超えてこられた牧師先生、話を聞くだけでも力を受けますよね。人間の一生は見える肉体の上辺だけで終わるものではなくて、神様が作られた目的があるから、それをはっきり理解して目的を定めて生きなければいけないですよね。こう頭では分かっているけれども、実際に行いに結びつかなくてもどかしく思っていらっしゃる方多いのではないでしょうか。これまた以前牧師先生がおっしゃった言葉が思い浮かびます。よくできる人とできない人との差はほんの少しだ。寒い朝、あともう少し、あと5分寝ていようと思う精神でもっと行ってみよう。もう少しだけやる能力は誰にでもある。やれば能力が考えと心から出てくる。もう少しだけやれば運命が変わる。もう少しだけやれば問題が答えに変わる。もう少しだけやれば違った世界だ。疲れてやる気が出なくて困っている皆さん、身近なところから行きましょうか。まず姿勢を正して、ね、表情も引力に逆らって、口角、この口の端をですね、ぐっと持ち上げてみましょうか。お、いいですね。凛々しい笑顔、素敵ですよ。まあ、こんなことを少し意識するだけでも、なんだか嬉しくなってきたりしませんか？一緒に運命変えていきましょうね。続きはまたお楽しみに。天の扉、RJソルトがお届けしました。
ライジングジャパン聞いた？
聞いた聞いた。
次の停車駅は天国、天国終点です。
ライジングジャパン10月3週目の放送、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。今日もですね、皆さん聞いていただきありがとうございます。いつもですね、このエンディング、まあ、持ち回りでお届けしてますけれども、今回ですね、私実はぶらーり外で行っております。東京都と埼玉の県境ですね、武蔵野線、東武東上線などが走っております。埼玉県は朝霞市、夕方でも朝霞なんちゃって冗談抜きでね、今日私実は朝からこちらに来ていたんですけども、なんかね、朝からあの小学校とか幼稚園とかね、賑やかな行列にたくさん出くわしました。あの遠足なんですかね、ちょっと皆さんでお散歩なのかもしれませんが、ね、あの頃ってこうちょっと外に出るだけでとっても新鮮味があって楽しいもんですよね。でもね、私たちこう大人になって自由に外に出られるっていうことにあまりこう感謝できてないなと。そんなことありませんかいけません、ダメダメ、ね、私いつも言うんですけど、ピンチはチャンス。別にピンチってわけじゃないんですけどね、大変な時にこそチャンスとぜひこう口に出して、ね、叫んでみてほしいなと思うんですね。人生考え方次第って、ね、牧師先生もいつもおっしゃいますけれども、下を向くしかない環境で、ね、来るじゃないですか。来た来た来たと下を向きながらも笑顔を作って、もう来たチャンス。皆さん、中途半端なのもダメなんですよね、恥じらってはいけません。いいですか？もし環境が許せばですね、ちょっと小走りで助走をつけてですね、ジャンプしながら行ってみるんです。 もちろんね、片目はウインクです、ね、考え方はね、変えられますから。人生はチャンスの連続でしかありません。そうですよね、皆さん。そうですよね、感謝感謝です。そしてね、私いつもまた思うんです私の持論を勝手に話してますけど、毎日オリンピックなんです。4年に1回のラストチャンス、ね、種目は、まさに今目の前の生活、こういかにね劇的に感謝できるのか、この生活の中でこう生活感がねプンプンこうする中でですね、 私たちがこのチャンスをつかみたい。誰も見ていてくれません。誰も認めてくれません。そして何より決定的なことに、出場者は他ならぬ私一人。しかしここでね、皆さん、このオリンピック限界を超えてみませんか。いいですか。今までよりちょっぴり頑張ってみませんか。ね、大変なことを生きてれば誰にでもあります。はい、あの遠足に行ってもですね、私も思い出ありますけど、迷子になったり、友達からこう仲間外れにされたりしたら、ね、もうこれ地獄の苦しみですよ、ね、でもその苦しみにはね、限りがあります。有限です。でもチャンスと神様の祝福はこれ無限なんですよね。素敵ですよね。どうします、皆さん、ピンチ追い詰められた時にそのままでいますか、それともチャンスに変えますか。なんか別な番組のようになってきてますけれどもね、皆さんやっちゃいましょう、一緒にね、泣いても笑っても、もう10月あと1週間で終わりますね。でもまだチャンスありますよ皆さん。到底できない、無理だと思うしかない自分だからこそ、いいですか、一歩前に進んだらそれは大きな奇跡じゃないですか。そうですよね。他の誰でもない、もう自分だけが、もう自分の考えで作り出して感じられる奇跡が今目の前に、うん、素敵、かっこいい。ということで思いのほかですね、この朝霞市で、エキサイティングに勝手に燃え上がっておりますけれども、ここで、まあ、番組にお寄せいただいておりますメッセージご紹介させていただきます。街中ですけれども、はばからずご紹介してまいります。30代社会人、ラジオネーム猫にゃんさん。10月8日の収穫の秋の内容を聞きながら恵みと力を受けていました。その中で自分のメッセージが紹介されるとは夢にも思わず、びっくりな気持ちと感謝の気持ちがあふれました。神様がやろうとする心を与えてくださり、行える環境を与えてくださったことに再び感謝しました。番組のコメントなども、神様と近くなれるようなコメントを多く聞けて嬉しいです。これからも頑張ってください、応援しています。ねえ、猫にゃんさん、いつもありがとうございます。覚えてますよ、苦手だったパワポの、ね、作成、天の機会を経て上達して使われるようになったというお便りでしたよね。ね、他にも、ね、操作ができる方は多くいらっしゃると思うんですけど、上手に、ね、できる方も多くいるとは思うんですが、でもこのことを通して、それを通じて神様に感謝を捧げて栄光を着せるっていうのはね、猫にゃんさんだけじゃないでしょうか。もう素晴らしい記述ですよね。またね、ご自身でもコメント読まれるとは思いませんでしたっておっしゃったんですけど、私たちね、こう神様を信じる人って、こう考えの中で随時神様と対話できますよね。神様感謝します、ありがとうございます。でもね、神様はいつもそれ見てくださってますよ、受け止めてくださってます。こう間違いありません。私たちいただいてるお便り全部読んでますね。紹介するかどうかはまた別なんですけれども、全部読んでます。で、神様はすべてあなたの感謝を、あなたの祈りを、うめきを受け取ってくださってるので、もうね、これ感謝するしかないですよ本当に、ね、皆さん今一瞬、ね、息を呑みましたか。神様に感謝を捧げてみませんか、ね、その思い必ず神様受け取ってくださいますから、ね、これからもぜひ、皆さんで、この番組も、そして、生活も盛り上げていきたいなと思っています。応援よろしくお願いいたします。それからですね、長野県にお住まい20代看護師のラジオネーム新州さん、ありがとうございます。私はもともと人前で話すどころか、人と話すのもうまくない人間でした。文章を構成するのがとっても苦手です。それでも克服するために少しずつ努力をしてきました。素晴らしいです。そうしたら、とある医療関係のイベントの壇上で人生について熱く語る機会をもらい、それがとても好評でした。他にも、細々と続けていたことが職場で使われるようになったり、努力してきたことが大きく使われるようになりました。たゆまず努力をする、継続すること、その凄さを実感します。ね、すごいじゃないですか、ね、まあ、看護師ということで、まあ、医療関係のお仕事をされていらっしゃると、ね、もう心身ともに悩める方々の天使としてですね、日々活躍されていると思うんですけど、そういう関係者の集まるイベントで、 人生を熱く語る機会をもらったと、ね、そしてしかも好評だったということで、もう心のオアシスに、まあ、なってしまったということですよね。まあ、新春さん、ね、聞いている皆さんもね、ほっぺたもきっと精気みなぎるリンゴのようにこう真っ赤になっちゃったんですかね。はい、ちょっと無理やりね、つなげてみましたけれども、すいません、ね、あのリンゴ本当いいですよね。蜜がいっぱいのリンゴ、もう思い浮かんだだけでね、幸せになっちゃいますけれども、まあ壇上デビューしたってことでね、これ素晴らしいです。本当にここにもいますよ。はい、あの元恥ずかしがり屋ではにかみ王子だった人がね、信州さん次はラジオデビューじゃないですか。ラジオね、デビューしちゃいましょう。はい、ぶらり旅大好きです、ぜひ長野県にも来てくださいという番組の感想も寄せていただいております。ありがとうございます。実はね、信州さん以前もねこのメッセージいただいていたんですけど、私実は行ったんです、すいません。実は昨年、これまあ放送前になるんですけど、まあ、小布施町という町に行きました。で今年もで、実は8月に行ってます。まあ、長野新幹線あるんでね、まあ、しょっちゅう行ける、状況になるんですけれども、長野新幹線降りるとね、長野オリンピックのエンブレムが掲げてあるじゃないですか。エンブレムっていうあれ旗なんですかね、オリンピックで多分おそらく実際に使われた旗だと思うんですけど、あれを見るとね、私個人的に湧き上がるものがあるんですよね、見るだけで。はい、でふと思い出すのは、先日行った神戸にも国体通りってあったんですけどね、いつの国体なのかちょっとわからないんですが、なんかねやっぱりスポーツって、スポーツの祭典、参加する人ももちろんなんですけど、応援する側も熱くなりますよね。うん、ルールにのっとって人間の限界に挑戦するスポーツっていうのはね、もうやっぱりね、こうその人たちも素晴らしいんですけど、神様にこう捧げてこそもっと盛り上がる機会なんじゃないかなって、もういつも感じていますけれども、はい。そしてね、まあ、もちろん、長野といえばぶどう、りんご、そして栗ですかね。普通に町にあふれてますよね。しかもね、粒が大きくてピカピカ光ってるんですよね。これね、人間負けちゃいられないっていつも思いますね。皆さんがね住んでいらっしゃる場所、おそらくね行くことあると思うんですけど、直接ねお会いできて、まあ、取材させていただけると本当にいつもありがたいなと思うんですけどね、まあ、私たち事後報告なんでね、申し訳ないです。ぜひ特派員リポートお願いしたいと思いますので、取材の予約ご連絡いただければと思います。この番組ね、皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、10月のメッセージテーマは収穫の秋、あなたが得た実ということでお届けしています。もう早いもので10月も来週で最終週ということですけれども、まだまだ、皆様からのお便りメッセージお待ちしております。宛先はメール aljapan.rgo@gmail.com、Facebook、Twitter、RJOのホームページ、掲示板などでもお待ちしております。他にもオリジナルソング、ちょっとまたエピソード、番組の感想などなど、皆様からの熱い熱いメッセージ、心の叫びお待ちしています。本当にね、秋も深まり気温も日に日に下がっていますよね。くれぐれも皆さんお体に気をつけて、そしてピンチはチャンスですよ。明日は花金ということで、来週一層成長した姿でこの時間お会いいたしましょう。 See you next week。 お元気で。
この羽を休ませたい、羽を伝う涙も震える喜びも一つになり飛び立とう、今行く道共についてきてくれるか、あなたの中に生きている、あなたの中で笑ってる、あなたと共に泣いて も私を感じてみて、あなたの中で歌ってる、あなたの中で語ってる、あなたと共に生きている死の通った私を見つけて、あなたに見せたらわかるのか、でもない体見せられない苦しみさえ愛上言わない、あなたのために生きて、あなたが知らずに寝てる間も命に耐えて愛し抜く、あなた一人に会いに来た巫女だ、私が今叩けばあなたはすぐに出てこれるか問うてみなさい、今出てこれるか。